ガークと
大橋の
大魔王は落とし物。
平成もね、はい、あともう少しですよ。もう天皇がね、あの崩御しないうちにこの変わるっていうのは初めてなことなんで、
はい、
なんとも言えですけども、うん、平成変わった時もね、あの大変やったんですわ。
まあ、あの私も、まあ、物心は当然ついてましたし、その平成1989年の1月の7日でしたでしょうか、
はい、うんうん、
あの平成になる前、昭和天皇がね、
はい、
あのまあ、崩御されたというところでニュースになって、
はい、
あのすごい、なんでしょうね、街全体がお悔やみムードに包まれたっていうところを今でも思い出しますし、あと当時の官房長官だった小渕さんが平成で出したあの原稿をね、発表したシーンも思い出されるというところがありますけども、
ということでね、
はい、
シリーズ5回にわたって平成を振り返るということをちょっとしてみようかなと。
すごい、そんなにネタありますかね。
あると思うんだけどね、まあ、そのジャンルによってその分けていきましょうかね、はい、その何年から何年までって言われてもね、そんな分かれへんから。
まあまあまあまあ、
平成って言ったらもう僕地獄でしたから
平成は地獄でしたか
地獄も昭和も地獄やったけどね。
いやいやいや、はい、それは長い地獄でしたね。でも、30年続きましたからね。
30年地獄やったから、ね、いろんな意味で。
そうですか、
はい、まあ、天国のシーンもあったんやけど、天国から一気に地獄に叩き落とされるみたいなのがいっぱいありましたからね。
なるほど、
はい、
分かりました。じゃあ、まあ、あの長いか5回にわたるかもしれませんけども、
はい、
あの平成を、まあ、平成という言語がねもう終わっちゃうので、
はい、
じゃあその初回は何のお話をされますか。
初回はね、はい、その平成っていう年はどうやった、
どうやった、
どうやった、あのどういう風なあの年でしたか、大橋さんは、みたいな感じで聞きたいと思います。
平成という年は、平成という現行のこの30年間はということですか。
そうそうそう、
うん、
どんな感じでした
平成。そうですね、
なった瞬間っていうのはさっき言ったように小学生。
そうです、私はだから平成の元年、うん、89年に江戸が一回りした12歳だったので、
はいはいはい、
平成になって小学6年生になったっていうところです
からね。もう中学に上がるかってぐらいから要は覚えてる春感じですよね。
そう、うん、まあ、だから先ほど申し上げましたように1月の7日にね、
はい、
あのまあ、天皇崩御されてっていうことで、お悔やみムードに包まれてっていうところがあったっていうのは、はい、今でも思い出すところではありますけれども、
うん、
なんでしょうね、私にとっての平成というところでは12歳からそして42歳あと思うとやっぱり長かったですね。
長いですよ、
小学生からもう、おっさんまでっていうところになりますので、
はい、
まあでもあの何でしょうね、青春、いやまあまあ、楽しい時代、楽しい30年、
うん、
ディケード3回っていうことを思うと10年のね、
はい、
くくり3回ですからそれは長いですよ、
うん、
昭和っていうのも、まあ、結果的に63年64年まで続いたわけですけれども、すごい長かったですが、
はい、
その半分でも長かったですし、
うん、
青春時代からそして少年時代までっていうところで、
あ、はいはいはい、
やっぱり長かった。
確かにな、そうですね、
もう単純にあの自分のその青春から、まあ、あの社会人になって、そして若者から気がつけばおっさんになってというところの流れを思うとですね、
はい
はいはい、いやあのもう死ぬ前じゃないですけど走馬灯のようにいろんなことがあの思い出されますし、はい、まあ、平成のこの30年の中で一番印象に残ってるのはですね、
ええ、
やっぱりそれこそ地獄ってさっきおっしゃいましたけど、
はい、
自分のまあ人生の中で闇にとらわれてた時ですね、あの1999年なので平成でいうと11年ですわ、平成11年の12月まさに26日、はい、まあ、今頃の時期ですよ、はい、に、まあ、私本当にあのその時心が病んでたんだと思うんですけど、
はい、
当時あの大阪府の寝屋川市に住んでおったんですが22歳の大橋は、
はいはい、
でその寝屋川市からですね、何を思ったのか、その12月26日の朝にですね、ふと思い立ちまして、私の実家のあります滋賀県彦根市まで、自分の足で帰ってみようと思ったっていうね、
はい、なんでやろな、
なんでかなと、朝4時に目が覚めて、
うん、
で4時半に出発をしたんですよね、
はいはいはい、
なぜかそうやり始めたっていう。で 4時半にスタートして調子よく最初は走ってたんですよ、
うん、
行けるやろうと。で、あの競馬場のある京都の淀ぐらいまでは走れたんですよね、
はい、うんうんうん、3
時間ぐらいだったんです。4時半に出て7時半には淀に行ってたんで、
う
ん
う
ん、
淀川沿いをずっと行ったと。
そう、淀川沿いもずっと北上してましたし、あと道がわからんなと思ったところはあの線路沿いを走ってたり、
うんうんうん、
あるいはもう途中あの線路に入って走ってましたから。
危ないな。
危ない。途中でうわっと思ったのが1回だけあって、やっぱり夜半にあの線路検査してたりするんですよね。で、あの私がちょうどその線路を抜けて、まあ普通の道に出た後にそのあの検査用の電車が走ってたんで、ちょっと危なかったなっていうところがあったりしたんですけども、まあそんな中あの淀に着いたのが7時半ぐらいだったんで走れるなと思ったんですが、でもそこから足が動かなくなったんですよね。もう動かへんのやっていう。
スパルタソンの選手みたいになってますけどね、
本当に。
はい、
でただでもそれでもまああの電車で帰るのはやっぱり嫌だなと思ったんで、
うん、
淀から、
ね、
いや、やっぱり何とかして自分の足で帰りたかったんでしょうね。で、あの京都の東寺、
はい、
東寺のあの塔のあるところですね、
はいはいはい、
着いたのが、朝の10時半ぐらいだったんですよ、
うん、
で、まあその時点でももうとぼとぼとぼとぼ歩いてたんですけど、でここから一応あの家に電話しとこうと思いまして、でそれでまあ家に電話をして、あの今から帰るからって言って、その当時3番目の妹が電話出てくれて、
うん、
で、ある自分の足で帰るからって言ったら、その3番目の妹が、うん、お兄ちゃん何してんのっていうふうに言われたことを思い出しますけれども。でその10時半朝の時点から、まあ、だから京都に出たので、
うん、
滋賀県実家のあるところまで、まあ、少なく見積もっても70キロぐらいですよ、
はい、
距離にしたらね、
うん、
で距離にしてその70キロを自分の足で結局北上したわけですけれども、
いや結局その途中でも川沿いをやめて町を行ったってこと。
そうで、あの、まあ、大阪の関を越えてですよ、
うん、
京都からあのまず滋賀県に入らないといけないので、
はい、
山科を越えてで大阪に行ってというところで、で、あの国道1号線から国道8号線、
はいはいはいはい、
の、まあ、だからもう国道沿いをもう歩いてたわけですわ、
はい、
もうトラックに途中引かれそうになったりしながら、あの特に、特に大津入ってあの1号線と8号線 の、 あの交差するというか切り替わるところで、
うん、
本当にすごい怖い思いをしたんですけれども、でもまあ最終的にはですよ、その70キロもなんとか歩き終えて、
はい、
最後あの自分の見知った景色が見えてきた時はですね、さすがに本当にあの涙が出てきそうになりました。もうテールランプが綺麗でっていう、あの何でもないようなことが幸せだったと思うっていうのがよく分かりましたよ、本当に。
何をしてるんですか一体。
そうなんです、うん、結果的にあの朝の4時半に出て、実家に着いたのは夜の22時53分だったと思うんですけれども、
うんうんうん、
あのでもそれでも家族みんな寝ずに待っててくれて、
うん、
あ家族っていいなと思った。
そうですね、
思いではありますけれどもね。
それが平成
11年、
11年、
大橋隆義22歳の冬でした。ただまあ、 あのそんな無茶苦茶なことができるのはおそらくもうその時しかなかったと思います。
あ、そうですよね、
22歳という若さもありましたし、で、まあ、平成というこの30年を振り返った時に何が一番思い出されるかって言われると、やっぱりその自分の足で
一
人24時間マラソンじゃないですけども、18時間53分ぐらいをかけて、当てるか、うん、まあ、あのそんなような時間をかけてですよ、なんとかやりきった、
はい、
この、まあ、大阪府寝屋川市から、それこそ豪栄堂跡の出身地から、
うんうん、
我がふるさと滋賀県彦根市へ、
はい、
自分の足だけで帰ったっていうのが本当にあの印象深く思い出されます。
さあ、まあ、今でもこうなんていうの、思い出したら早送りみたいにポンポンポンポンポンってやるけど、その歩いてる時は長かったやろうなと思うわ。
長かった、ほんまに長かった。いや今みたいにね、何かそれこそ GPS で測れるようなものがあったりしたら、うん、もっとなんか形鮮明に残ってたと思うんですけど、まあ、そうでない時代だったその1999年当時でも、やっぱり思い出すことが多いっていうのはよっぽど、まあ、印象に残る、
はい、
出来事だったっていうところはありますね、これは。いや今思い出しても本当にようやれたな。
ようやれたな、ようやるわと思うしな、聞いてる方も。
ほんまに、
まあ、それがあれですね、まあ、大橋さんの平成のまあ第一つ、第一の思い出というか、
もう本当に平成という時代で思い出すこと、まず何かと言われたらそれですわ。
うん、
22歳の冬、それを強く強く思い出します。
冬ね、
はい。
まあでも第一次画伯こと青天照蔵こと高木芳照こと、
はい、
この人は、
はい、
あれですよ、
うん、
18歳でしたからね。
もうその当時で
18歳、19になる年でしたよね、
はい。
だからまあそれこそビール会社のレストランに働いててホール出てましたから、
はい、なるほど、
ね、立ちながら寝るのを覚えた年ですよ
すごい、
はい、
サラリーマンですね。
もう働いてるけどやっぱ遊びたいからねまあ年と遊んだりね、
まあまあまあそうですね、で若いからやっぱり体力もありますしね。
そうそう、今も徹夜なんかしたらもう翌日もボーっとしてしゃあないけどであれですよ、その崩御して、
はい、
昭和の天皇が、
はい、
で国民総自粛みたいな感じになって、はい、レストラン BGM なし、
はい、
でなんかもうネオンとかきらびやかなやつも全部なし、
はいはい、
すっごい静かやったの覚えてるわ、
うん。まあ、本当にあの街が沈んだというね、
うん、
あの国全体があのそのお悔やみムードというところで先ほども申し上げましたが、やっぱりあの暗い印象が、まあその崩御された直後はすごい漂ってたなっていうのは、
そうですよ、
思いましたね。
でも結局はこのまだ生きてる間に年号変わったとしても、
はい、
あのまだ天皇崩御された時は、
はい、
総自粛になるわけでしょ。
まあそうでしょうね。
それが嫌やわ。それがしんどい。
そうですね、まあ、これが日本という国の特性なのかなというところありますけれども、まあそうですね、どうなるかな、はい、まあ天皇がね、今の近所天皇、平成天皇が、
はい、
まあ、次代替わりして、
うん、
結局次 の, あの、まあ、今の皇太子さんに、ね、
はいはいはい、
あの代替わりした時後にその上皇になった時にですよ、
うん、
それでも上皇亡くなった、崩御したっていうことになった時はやっぱりまた同じようなことになるんじゃないかなって、
うん。何日ぐらい続くの、あれ。何日続きました、あれ。何日、1週間ぐらいやったような気がするんだけどな、
子供ながらに長いなと思った、うん、1週間ぐらいは続いたんじゃなかったでしょうか。
そうそう、もう BGM 入れていいのいいのって入れていいのっていう感じでしたよ。
まあね、確かに、まあ、それはあの国民としてね、シンボルがそのいなくなったっていうことに関して言えば、うん、その瞬間っていうのはね、
はい、
あの、まあ、悔やむというか、亡くなったことを痛むっていうね、ムードに包まれるのは仕方がないですけれども、まあ、あまり長く続きすぎてもね、っていうところはありますね、確かにね。
まあそんな感じ の, とあのイメージで始まって、まだその子供っていうか、その社会人としての自覚もない時代ですよ。まだ成人もしてないんでね。
まあまあそうですね。
そのままどんどんどん成長していくもんですから、
はい、
最初は借金まみれで苦しんで、
はい、
フィリピンパブにハマって
、はい、
でホストになったけどなんかちょっと怖い人に追いかけられて逃げてみたいな
まあ、あの聞いてる方はちょっとあの、笑い話を聞いてますけど、はい、いや本人にとってはすごい厳しかったんだ
ろうな。いやもう地獄やで、も
うやっぱりそれはそうでしょう。まあそうですよ、だってこれね、大魔王お聞きの皆様、あの、まあ、お聞きの皆様は片手の指で余るぐらいの方たちだと思いますけれども、
うんうん、
まあ、第一画伯よくご存知の方もね多いと思うんですが、第一画伯は昔ホストだったんですよ皆さん
いやいやいや、まあそんなんねしてて、
はい、
で逃げた先でもう また新たな試練が待っててね、
はい、
1ヶ月間車で過ごすっていう試練とか、
はいはい、
あと何ですか、3日間何も食えなかった時期もあったし、
なるほど、
3日やったら教えてるんですけど、
はい、
その3日の食えない前の盆休みやったんですよ、
はい、
お盆休みがもうまたすごかったんですよ。
ほう、
でその飲食やってたんで、飲食でその系列店で、まあ、中華やったんですけど、系列店でお好みと焼きそば売ってるとこがあって、
はい、
で余ったから持って帰るかって言われて、はい、あ持って帰りますわ、はい、何個で、もう全部持って帰ります なんでか言うたら、はい、そのお盆休みの期間絶対食べられへんでしょ、はいはい、働いてる間まかないでるから食べれるけど、はい、休みの期間で何も食べられへんのでしょ、
はい、
で家帰った猫と、まあ、一緒に同居してたあのやつ正蔵ってやつがおるんですけど、
はい、
そいつと二人やったからそいつも働いてへん、もうちょっと盆休みになるしどうしようかな言うてて、ほんでも帰ってこれ持って帰ってきたから、これなあの12枚あるから、全部で12個あるから、はい、あの4日間は行けるんだこれ
はい、
盆休み中行けるわ、
はい、
あほんまや言うて、ちょっとそれ行こうって言って、冷蔵庫うちはあれへんから、
はい、
冷蔵庫ないし夏やし、はい、置いてて、ほんで2日目3日目ぐらいになってくると、なんかちょっとこれ糸引いてへんって、
うわ
あ、でもなんか食べてもちょっと酸味あるけど大丈夫やろ言うて、
はい、
食え言うて食ってたんですよ、
はい、
でもそれよく考えて1日1食でね、そのちっちゃいお好み焼きとか焼きそばでね、はいはい、持つわけあれへんでしょ、
まあそのそうでしょうね、
うん、でその後3日間何もないっていう地獄があったんですよ、
はい、
その3日間何も食べれない地獄の時に、猫食おうかとか、うん、猫食おうやってなんか食べおいしそうやし自分猫締めてやってて、嫌やわ自分あの高垣のタカちゃんって言われてる、タカちゃんやってや、いやいやそんな嫌に決まってるやんか言って、ね、ちょっと軽音持ってたんで、
はい、
コンビニ行こうか、えコンビニなんか買えんのっていうか、いや何も買われへんから俺車運転しようかも盗みに来い食べ物盗んで来いって、いやいやその逆やろって言って、そんなことばっかりもう朦朧としながら話してて、なんか猫うまそうに見えてくるやんな言うて、あの漫画でようあるじゃないですか、あの生の時に猫が肉に見えてくるとか、あれほんまやなと思って
もうそれいくつの時ですか、
それ何歳、22ぐらい、
22、23
ぐらいだと思うねんけどな、
なるほど、
うん、
ということは1991年が2年ぐらい、
そうそう、ホストになってこっちに戻ってホストになる前の話やね、
なるほど、
うん、違うその後の話か、
その後ほう、
あ違うわもう前後分からへんなってきてるから、うん、前後分からへん、
まあでも平成の始まりぐらいですね、
そうですね、
若かりし頃、うん、20代前半ぐらい、
はい、
なるほど、
あ後やな、いやホストになった後やな、
なるほど、
うん、
ああ
えうん後やな
場所はどこに住んでたんですか、
あの倉敷、
そこは倉敷だったんですね、うん、はい、
もうそこしか知らんから、あのなんていうの、僕ね小学校中学校高校とか、
はい、
自分でなんか嫌なことがあったりなんかすごい悩みがあっても人に絶対言えへんかった人なんですよ、
なるほど、
アホやなって今やと思うんですけど、
まあまあまあね、
まあ親にも相談せえへんし、
はい、
うん、すごい一人でもう耐え抜くっていうちょっとド M ある種ド M みたいな感じの、
はい、
性格やから、
はい、
そんな感じやったんですけど、それでもう頼るとこはなかったんで、
はい、
で一回行ったことあるとこしかなかったからそこに行ったっていうだけの話、なんとかなるやろと思って、
なるほど、うん、その、まあ、行き着いた先が倉敷だったんですね、
そうそうそうそう、
なるほど、
はい、あ大変やった
なかなかですねやっぱり、
3週間ぐらい風呂入れへん時もあったしな、
うん、
車で住んでる時が一番あれやったな、台風来たしなその時
ということは秋口ぐらいですか、秋から冬にかけて、
そうそうそうそう、
はい、
寒なる時やったし、
あそれはつらい、
うん、まあそんなこんながあったよね平成っていう年は、うん、
まあ、思い出されるのはなんかそのお話を聞いてるとやっぱり若い自分の話かなっていう感じがしますけどもね、
まあ、なんか嫌なことしか覚えてないですからねやっぱりね、
まあ、人間は良かったことよりも悪かったこととかしのかえった時の思い出が強く残るっていうところありますからね、
うん、そうですね、うん、まあ、そんな感じですかね平成、まあ、1回目振り返って、
はい、
まあ、その序盤の方やけど、はい、序盤にやけど、
はい、
思い出されることって言ったらもうそんなちょっと地獄やったっていうぐらいの印象しか、いやその分やっぱ遊んでるんですよ、そのまま遊んでるけども、ああでも地獄やったなと思いますね、うん、
まあまあまあ、でもそれでもその地獄をなんとか乗り越えてきたわけですね、
ええ、
はい、
乗り越えました、
はい、 まあ、じゃあ、 来月以降も続く平成振り返りシリーズ
はい、振り返りシリーズで、ね、また違う新たなね、はい、振り返りをしたいと思いますよ。
そうですね、
また同じこと言ってたりして
何とかしてまた違う
内容違う方向に行きましょう。
はい、
まあ、ポッドキャストの出会いとかもありますからね。
そうですね、
はい、それでも言うちゃったけどね最初ね。
まあね、うん、まあともあれも、まあ、最終的にはもう一回振り返ることになるかもしれません。
振り返りますけど、
はい、
はい、終わりの回しましょう。
終わりの回ですね、はい、まあいいぐらいの時間になりましたけども、
うん、
まあ、終わりの回ということで今回はちょっと私がベラベラベラベラ喋ってる感じはするんですけども。
いやいや、そうなんですよ。
前回の11月の大魔王の配信の前後になるんですけども、うん、私走りまくりまして。
ああ、走りまくりスティ。
そうなんですよ、今、はい、まさにそれを言おうと思ったんですけど言われてしまったんで、はい、走りまくりスティだったわけなんですけれども、走りまくりスティの大橋が11月の4日に、まあ、淀川のね、大阪の淀川大阪市民マラソン第22回に出走してまいりまして、ハーフマラソンというところでなんとか完走しましたよと、
はいはいはい、
いうことが一つなんですね。
ま
あ、本当に走りまくりスティだったんですけども、
はい、
これ一応手元にある資料によりますとですね、頑張りましたが、あ、消えてしまいましたけれども、
はい、
何を頑張ったかっていうか結構ね早く走ったんですよやっぱり、
うん、
自分でもまあそんなに早く走ってると思ってなかったんですけれども、
はい、接待や言うてたのね。
そうなんです、接待だったんです、うん、会社の得意先の方から誘われて走ったにもかかわらず、はい、やっぱりいざ走り始めたらですよ、まあ、やっぱりこれもランナーの習性だから仕方がないんですけども、
はい、
周りが走ってたら自分の走れるペースだったら走ってしまうんですよやっぱり。そうで、会社の得意先の方お二方と、
はい、
私の勤め先の会社からは私と、まあ、営業の上司と、
はいはいはい、
まあ、都合4人で走ったんですけども、まあ、営業の上司に話をして、いや今日は忖度して走るかどうかってちょっと今考えてるんですけどっていう話をしたら、いやまあそんなんええんちゃうと、まあ、せっかくの機会なんやしって言われて、うん、はいはいはい、そこで腹決まりましてよし、じゃあもう走れるペースで走ってやろうと思ってぶっ放してしまったっていう、ね、
ダントツその4人ながら、
まあ、もうそれはもう、残念ながらというか、ただ、うん、結構ね本当に頑張ってそのハーフマラソン 21.0975 キロですけれども、まあ、私2回目だったんですけどね、ハーフマラソン走ったのは、
はい、
今年はまあ6月にも走って、
うん、
そして11月にも走るという2回ハーフマラソンを走ったんですけども、
はい、
ハーフマラソンは今回は1時間46分17秒という公式記録、
はい、
一応4449人のハーフマラソン男子の部の中では891位、は
い、
で、まあ、結構頑張って走ったというところでございますよ、
うんうん、
2時間を割るようなスピードだったら普通の人から見たらとんでもないスピードで走ってるなというような感じになるんですよね、やっぱり、まあ、だから結構頑張って走って
まだまだいける。
いやどうかな、
どんな感じでしたか。やっぱりランナーズハイ来た、
ガス欠しました。
ガス欠した、
残り3キロぐらいでガス欠しました、
うんうんうん、
18キロぐらいまでは調子よく行ってて、
うん、
あこれはもしかしたらっていう感じになってたんですけど、18キロぐらい残り3キロぐらいになって、あ、足が前に動かなくなったっていう感じ、うんうん、自分の中で、あこれはもうガス欠してしまったな、もうちょっと朝ちゃんと食べといたらよかったとかっていうことを思ったんですけど、でまあ、そこがなかったら自分の中でもまあまあかなと思った走りだったんですけど、ただ、うん、でもその18キロぐらいでガス欠になって、19キロ地点で、まあ、この大会の、まあ、目玉でもあるんですけども、シドニーオリンピックの金メダリスト、
はい、
国民栄誉賞の受賞でもおなじみの高橋尚子さん、
はいはいはいはい、
高橋尚子さんが、まあ、コース上いろんなところで立ってくださってるんですけど、ランナーはハイタッチか以下は必ずできるようなことになってまして、
うんうんうん、
で19キロ地点に、あ目の前に知ってる人いてるぞ、なんか声かけてくれてるし、 ありがたいなと思って、高橋尚子さんが、
はい、
でその淀川大阪市民マラソンに関しては、このネームプレートっていうか、まあ、つけるじゃないですかゼッケン、
はいはい、
でゼッケンに、ひらがな6文字までは事前に申請しておいたらゼッケンに名前書くこともできるんですよ、
うん、
で私素直にひらがなで大橋って書いてたら、うん、高橋直子さんが大橋さん頑張ってっておっしゃってくださって、
はい、
これは一生の記念になったぞと思いながらハイタッチをさせていただきました、
はい、お
いやこれ嬉しかったですね、
はい、
いや小さいすごい可愛らしい、もうあの当年度って46歳ですけどね、高橋直子さん、全然見えなくって、すごい可愛らしい女性でした。これはありがたいなと思いながら、
はい、
まあ、頑張ったんです。11月4日、はい、1時間46分17秒頑張りました、
はい、
であとその翌週にも出たんですよね。
あ、出ました、言ってましたね、
11月11日、
はい、
こちらはあの我がふるさとの滋賀県で、
はい、
近江八幡なんですけど、これは水郷の里マラソンというところで、こちらは10キロ走ったんですけど、
はい、
もうはっきり言ってしまえばその前週にハーフマラソンを走ってたんで、もう足痛くてね、今日はもうゆっくり走ろうっていう話を、まあ、うちの妹ともしてたんですけれども、まあ、4番目の妹がすごい速いランナーなんで、言ってたんですよね、
うん、
でもやっぱりこれもさっきも言いましたけど、ランナーの修正で走り始めたら、周りの人が速く走ってたら、やっぱりなんかちょっと速く走らないといけないような感じになるんですよね。でこれも結局ちょっと頑張ってしまったんです、
はい、
あの残ってる時計を見ると、まあ、あの10キロその別に大したことはないですけど、まあ、44分11秒で、
はい、
男性これあの300人ぐらい、参加してたと思うんですけど、10キロ一般男子の部、で70位だったというところで、
絶対あの3分の1、4分の1以上になってるっていう、
そう、それは頑張ってやってるぞっていうところではあるんですけれども、はい、
で妹とどちらあれやったんですか、妹の方が早かったんですか。
妹はその日はあの3キロの部、一般女性の部、
あ、3キロか、
3キロに出ましたね、3キロ、で3キロに出て優勝してましたそうなんです。
いや
早い、あのうちの妹は本当に早くて、であの各部の優勝者にはそのあの水郷の里マラソン の、まああの商品としてお米が出たんですけど、
いいですね、それ、
そう、まあ、滋賀県もあのお見舞いでお米の里なので、ちゃんとあの米あのあよかったって言ってあの大きな袋を持って帰ってましたよ、やっぱりね、そうなんです。
それが目的やったか。
そう、やっぱりあの食費を稼ぐってね、なんでやねんという話になりますけど、いやいやすげえ早いんですよ本当に、うちの妹はお兄ちゃんを見て走り始めたのに、
あららら、
そうなんです。というわけで、まあ、11月は頑張ってきました、本当に2週にわたって、本当に大変でしたが、そのあの後遺症というかまだおひれが残ってますからね、
足痛い、
足痛いっていう、まあでもあのやっぱりね、走ってるとあのなんか普段どうしてもやっぱりあのストレスが溜まってしまうんでしょうか、体にね、
はい、
走ってると発散できるので、私にとっては、まあ、こうやってあの大地家とお話しするのと同じぐらいに走るっていうのが大事なストレス発散になってるのかなというところですね。
いいことやね、でもそれはね、
本当にというところですね、はい、頑張ってきましたという報告でした、
はい
はいはい、私からはもう本当に以上です今後は
でもまああと来年もあればあの走る予定は
そうです、ね、
できるわけでしょ。
そうですね、
カンペマラソンとか、
まあ、もうあんまりでもやっぱり長い距離はまだもうちょっと体力が足らないなと思ったので、やっぱりあの10キロぐらいがいいなと思いました。
食細いもんな、
やっぱり食べないのでっていうところがあるので、そこはまあちょっと改善していかないといけないところかも、
いきなりステーキとか行きましょう、いきなりステーキ行きたいなと思ってるんだけど、
いきなりステーキね、はい、そうですね、あのたくさん食べられるかな、やっぱ運動しないと食べられないんですけど、まあまあまあ、食べられるようにもなりたいですね。
そうですね、
はい、
そのがっつり食べるところ、ワンカルビーばっかり1点と
がっつり食べる感
じ、がっつり食べましょう。
なるほど、はい、はい、まあ私からは本当にこんな感じです。
はいはいはい、はい、
大地画伯は
何やろうね、まあ高齢の父がちょっと手術するんで、
はい、
それちょっと心配やなっていうぐらいで、
あ、いや、まあ、はい、いやいや、まあ、それはもういろんな人が心配をしてると思いますけれども、
ね、あの桶谷さんの写真集にも載せてもらってますけど、
そうですよ、
はい、
まあ、だからあの野球おじさんね、あの今 目の前にもありますけれども、
はい、
本当にあのまさに最高齢、もう野球おじさんの写真集、まあ、初版のこの文に関して言えば、はい、唯一の、まあ、大正の生まれということで、ガチリ載ってますからね、
はい、
まあ、そんなお父様がちょっとまあやっぱりあの腰が、
そうですね、腰 あの圧迫ですね、
はい、
のため足がちょっとあかんっていうね、
はい、
うん、
まあ、やっぱりあのご高齢で荒らせられるというところもありますけれども、
はい、
やっぱり人間歩けなくなるとというところが一番辛いところかと思いますので、そうですね、
歩かれへんなったら日に日に弱ってくるような気もする、
はい、
うん、
まあ、それがなんとか解消されるように、
はい、
まあ、少しでも軽減されるようにということをお祈りします、私も、
はい
はい、
ありがとうございます、
はい。 まあそんな感じで、
そんな感じで、
はい、
今年これ最後じゃないの？
そうです。
また例のごとく、
はい、
あれが流れとるわけですね。
そう、まあ何かの音楽が まあ、クリスマスといいますか、それに関わる例の音楽が流れております。
はい、ね、
はい、まあまあそんな感じでお届けをしてまいりましたよ、
はいはい、
2018年も
うん元気、ね、
なんとか、お休みもありましたけど、
はい、何回休んだかな、
何回、1回2回、1回だけかな、ちょっともうその休んだのも何回やったかというのもちょっとちゃんと思い出せないところもありますけれどもまあでもなんとか2018年も元気に声を届けられましたので、
はい、
来年2019年もですね、
はい、
引き続き皆様に、我々の2人の声をお届けしていきたいなと思いますよ、
はい、
本当に、
うん、
まあ、私はこれはもう本当に生存確認だと思ってるんですけれども、我々が話すのがこの2人の生存確認であると同時に、まあ、聞いてくださる方がいらっしゃるはずだというところで、
はいはいはいはい、
その聞いてくださる方の生存確認もなるというところですので、
そうですね、
うん、来年もまた元気に声を届けたいなと思います。
元気に、僕はもし放送した時は大橋さんのポッドキャスターの、みんなのメッセージ集めて回らなあかんからねもうやめた人も含めて、
なるほど、まあ、さあそれが何年後になるのかというところありますけれども、
そうですね、
まだまだもうちょっとそれ先にしていただきたいですはい、はい、
その頃みんないてるよ、まあいてるよね、
まあいや
結構俺上の方やもんね。
そうです、
うん、
それはまあ年長者の部類にはいらっしゃるので、
そうですね、
まだ若手はいてるはずなので、
うん、
はい、まあそんな時が来ればね、
はい、
ということですけど、まあでもそれはもうちょっと先でお願いしますと、
はい、
繰り返しになりますけども、来年も元気で
ね、
声を届けていきたいと思いますので、
新しい新年号なんかとかね、また次回言うておきますんで
それも予想するのそうか、
はい、はい、
まあじゃあ2018年のラストの配信は、
はい、
こんな感じでお届けをいたしました、
はい、
ありがとうございました、
はい、
皆さんもどうぞ良いお年を、
良いお年をお迎えください。
ありがとうございました。
何だっけ、メリークリスマス
&
ハッピーニューイヤー。
いや、
さよなら。